皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月1日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は行き詰まったら視野を広げようというお話なんですね。まあ、私も時々、外出先でですね、いろんな人たちの悩み事が耳に入ってくることがあるんですね。居酒屋さんとか喫茶店だとか、あるいは公園なんかでですね、いろんな悩み事をしている人が相談事をしている人いるじゃないですか。愚痴言ったりね。でそれが聞くともなくこう耳に入ってくることが多いんですけども、こういつもこう思うんですけども、視野を広げれば何とでもなるんだけども、狭い世界にいるとですね、本当に人って思い詰めちゃうんだなっていうことをいつもこう感じるんですね。ゴーグルをつけてですね、ゲームやんなりますね。バーチャルリアリティってね、バーチャルリアリティで、ゲームやったらそのゲームの中の世界しか見えないわけですね。でそれもゲームも、うまくいった時いかなかった時ありますから、うまくいかないと追い詰まれちゃって、対戦ゲームなら負けちゃったとかですね、いうこともそれありますわね。でもそれだってそのゴーグル外しちゃですね、別に何にもない世界ですね。ゲームの中の世界ってのはゴーグルの中の世界だけの話ですから、ゴーグル取っちゃったらですね、そのゲーム以外の世界しか見えないわけで、ゲームの世界って見えなくなりますよね。まさにそのゴーグルの中の極めて狭い視野の中に人を閉じ込めて、そこでやるのがそのゴーグル使ったゲームで、そんなだから勝ったの負けたの言っとってもですね、ゴーグル外しは全然関係ないわけですね。見てると聞いてると、やっぱりそんな感覚ですよね。みんな見てるとね、私も30年前からこういう仕事をしてますから、いろんな方のいろんなご相談ってやっぱ受けたことあってですね、共に考えたこともあるし、共に行動したこともたくさんありますし、外国人も一部それありますけどね、あまり驚くってことはないですね。大変だな、めんどくさいな、いやそれはどうしようかっていうことはいくらでもありますよ。めんどくさいってのはその手助けするのがめんどくさいってんじゃなくて、解きほぐすのにすごい手間と時間がかかるっていう意味なんですね。いやーこじらしちゃったなと、ここまでこじらすとなかなかこれ容易じゃないわいというようなことでよくあるんですよ。しかしなんとかなるわけね。なんとかなるし、なんとかすればいいわけで、そのなんとかなる、なんとかするっていうのが、いろいろ経験積んでるとですね、よく出てくる最後の思わず本音なんですね。なんとかなるわいなと。だから何とでもなるわいなということね。で、もう一つ言えるのは、その思い悩んで大変だって言ってるんですけども、その思い悩んで大変だって言ってる人がですね、視野と経験を積めば別になんてことはない話だっていうのがほとんど全てなんですね。大体、金の問題もそうですけども、人間関係の問題とかいうのもですね、はっきり言ってどっかで割り切っちゃうとですね、だいぶ前に進むんですよね。一番簡単なのは金の問題かもしれませんね。金の問題っていうのは結構法律だけで結構最後決着つけられるでしょ。判例も何もありますから、一番簡単なのは金の問題かもしれませんね。難しくなく、しかしその前損するものは損するかもしれないけども、損の分だけちゃんと落としちゃえばですね、それで決着したのは金の問題ですね。大変なのはやっぱり人間関係の問題だとか気持ちの問題で、一番大変なのはおそらく病気ですよね。生き死にかかった病気になっちゃうと、これいよいよ大変なんですが、しかし全てやっぱりその答えってあってですね、生き死にかかった病気なんかもですね、要するにこの考え方リセットすると結構病気も一緒に治っちゃうんですね。人間関係とかそれから病気のものも私こう見てるとですね、今の自分の気持ちを守りながら人を変えよう、状況を変えようとしてるとやっぱり変わらないんだよね。今の自分の気持ちを変えずに人を変えよう、状況を変えようってしてるとやっぱ変わらないんだね。もう自分も変わっていいさ、もう今更今までのさ、そんなね、思いも とりあえず一回水に流してみましょうと。だから言ってみれば自分の周りの状況もリセット、それから病気なんかの場合は結構過労とかですね、そういうこと多いですから、そういう仕事とかね、過労になる要因もそれを外しちゃう。で、自分の気持ちもリセットと。今までこれが大事だと思ってたものも大事と思わなくすると。今までこれは嫌だと思ったのをやることにすると。大事なものは手放し、嫌だと思ったことを手にすると。こんなことも当たり前にやろうと思えばですね、いや、だいぶ状況変わりますよね。なんか地獄の淵から生還してきたみたいな人って結構いますよね。そこから新しい人生の始まりという感じでありまして、ですからそういうのをこう何を見てくるとですね、やっぱりそのまあ自分の思いがね、こう解き遅れてくるとですね、だいぶ変わりますね。で、その思い解き起こすのもなかなかその説教じゃ解き起こせないですよね。当然のことながらね、あんたの思いが悪いんだって言われれば言われるほど閉じこもっちゃいますからね。それは解き起こせないんで、言ってみると、まあ何度も言うんですけど、非日常体験が一番いいんですよね。非日常的な体験というのはすごく良くてですね、私もあの南信州遠山郷にも17年通っておりますけども、昔からあそこによくドクターが来てくれるんですね。で、何人もいらっしゃるんですが、まあ皆さんもまあ知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、あるドクターはですね、昔からその遠山郷で何回も講演していただいたことあってですね、その方は遠山郷適応の病気がありますねっていうことを最初から言っておられましたね。なのでその非日常体験で今まで悩みだと思ったのが悩みでなくなる、悩みだとあまり思わなくなるし、今までなんか大切だと思ってなかったものは大切だと思えるし、今までありがたいと思わなかったものはありがたいと思えるようになると、やっぱ気持ち変わって、で体も良くなったりするんですね。それ具体的に本当そういうことあるんですね。それはもう遠山郷だけじゃなくてどこでもあるんですが、要するに非日常体験なんですよ。非日常体験をちゃんとできるようになると、ちゃんとするとですね、やっぱりあの人、体も必ず変わりますね。非日常体験だと気持ちの維持ができないんですよ。もうアップアップになっちゃいますから。今までの常識だと非日常体験の渦中で自分自身が維持できなくなりますから、気持ちも変わるんですね。で、結果として行動も変わるんですよ。体も変わるという、そういうことになってるんですね。それはだから皆さん面白いですよね。したがってこの、まあ中には海外旅行行く方もいらっしゃって、まあ、海外旅行もそのいろんな旅行あると思いますが、まあ、一番いいのは言葉の通じない国に行く。言葉の通じない国に行くとですね、だいぶ体っていうか頭も心も、今まで使ってない細胞が動き出すのを感じると思いますよね。何にも字分かんなくて言葉も通じないと、やっぱりよく見てよく考えますからね。五感六感をフル動員しますからね。こう行き詰まっちゃった時って、そういうなんか人間の感覚器って随分なんかこう、閉鎖的になっていて、あまり全身の、まあ、頭と体は動いてないですよね。それ動くようなのを実感できると思うんですね。だからこう行き詰まったな、やばいなと思ったら、黙ってちょっとよそ行っちゃうと、黙ってなんか旅行しちゃうと。で、家に閉じこもってるとあんまり良くないんだね。ネットなんかもですね、まあ誰と付き合うかによって違うんだけども、まあやっぱり所詮デジタルはデジタルですから、体全部に対する影響にはならないんで、まあ知っていってみてあってね、知っていってみてあっての知るぐらいまでに留めておいてですね、やばいと思ったら今までなんか見てた中でとりあえず行っちゃうと、予定も決めないで行ってみると、行ってその場で考えると。で、そうするとなんかね、今日なんかどこでご飯食べようかなと思ったら、たまたま誰かに食べさせてもらったとかね、たまたま誰かにおごってもらったなんてことは珍しくないし、そういう経験いくつも積むとですね、あんまりその不安に思わなくなるんですね。なんかあったらまあフラッとどっか出かけてみりゃいいわと。で、なんか答えはあるだろうと。すなわちそのゴーグルの中ではね、もうゴーグルのゲームの中ですな、には答えなくてもゴーグル外したら何でもあるんじゃないかと。だからそのやばい、これはちょっとなんか行き詰まるなと思ったら、そこでゴーグル外しちゃってちょっと旅にでも出ると、あるいはなんか今まで行ったことのないような会合にも行ってみる、今まで行ったことのないような 見学会に行ってみて、で人に会ってみる、知っていってみて会ってですね、これをやっていくとですね、やっぱり変わりますよね。だからこう無目的で行くって言ってもいいんだね。なんかほら、これをやるためにこういうプロセスが必要だから、その準備で誰に会うとか何をするとか、やって仕事とか生活って組み立てていくじゃないですか。今日ご飯食べなきゃいけないから何ご飯するか決めて、材料はどこで買って、何時までにその調理を始めるとか、そういう段取りで普通決めていくんだけども、そういうの全部とりあえず考えないことにすると、行き当たりばったりでやっても何とでもなるんだってことが分かればですね、別に食事の時間なんかね遅れたって、別に死にはしないしですね、一日食わなくたって腹減った時に食えばいいってこともたくさんありますよね。そんなことよりもなんかやっぱり自分の可能性に目覚めるから、やればできるんだと。世の中不思議なもので、自分と思ってる以上に世の中は複雑でかつ奇跡的に動いていて、だからその想定外で、想定外の悪いこともあるかもしれないけど、想定外のいいこともたくさんあるんだということを気がついたらですね、それはやっぱりなかなか人生はプラスの方向にどんどん動いていくんじゃないですか。あのいいことがねたくさん起きてくるなんてことはよくありますから、旅でも出てきますね。それはすごく重要なことのように思うんですよね。だから今後ね、まあいろいろ考えて、足をこうしようって、それで答えが出てくればいいんですけども、出てこなかった場合ですね、出てこなかった場合、どうもなんか今一つ、未来に対して確信が持てないみたいなことになったら、いやもう一気に視野広げちゃったらいいね。自分の今まで置いて考えたことやってる方はちょっと棚に置いて、これ捨てるんじゃないんですよ、棚上げするんですよ。棚上げしといて、机の上を一回さ片付けちゃって、で別のことをちょっとやってみると、よそに行ってみると、そういう感覚と行動が多分今一番いいと思うんですね。例えばその国際関係なんかのこともですね、まあ我々その、政治経済のニュース見ながら普段はやってますよね。いわゆるフェイクニュースがいろんなデタラメを言いますが、仮にフェイクではなしとしてでもですね、行ってみた感覚っていうのは必ずしもそのメディアで見た感覚とは一緒じゃないですよね。メディアっていうのは所詮切り取りでありますから、政治でも経済でもですね、そのごく一部であって、でみんながみんなだからね、いつもそういう日本で見てるようなニュース、まあ世界で流通してるようなニュースの通り行ったり行動してるかっていうのは全然別ですよね。みんな普通に生活して普通に仕事してんですね、いろんな良いこと悪いことをね考えながら、でやっぱその環境の中でみんな必死に適応しようと思って頑張って生きてて仕事してますから、そのまあよそから見るとちょっと日本とは違うかもしれないけども、それなりにやっぱり意味があって皆さんそういう行動をとってるんですよ。そうすると、ああなんか生き方っていろいろあるんだなと、食事の取り方もいろいろあるし、仕事の仕方も本当千差万別なんだなと、環境が変われば何でもやり方あるんだな、分かるし、自分たちにやってることだけがね答えじゃないっていうことは本当によく分かると思いますね。一方同時にですね、同じところも相当あるってことは分かると思うんですね。この喜怒哀楽っていうのは基本的にあまり変わらないんじゃないですかね。特に今ほらライフスタイルが世界中よく似てきましたから、もう砂漠の真ん中だってですね、例のスターリンク衛星、例のイーロンマスクの あの衛星を使ってインターネットを使えば砂漠の真ん中だって高速通信がネット通信できますからね。だからまあそういう意味で言うと喜怒哀楽もよく似てるっちゃ似てますよね。そんなに変わったこと言わないし、だから逆に言うと奇弁でね、頭がこういっぱいになっちゃった時ね、奇弁でってなんかそら会社で無茶なんだ言われたとかさ、政治が無茶苦茶だとかね、それで頭がこういっぱいになっちゃったってのを、別にそういう人たちといろんな人と接すると、いやそんな奇弁なんかでさ心配する必要ないし、でもっと自分自身の根本的な気持ちを大事にしていけば、なんかより本能に近い喜怒哀楽を大事にしていけば狂うもんじゃないなってことはすぐ皆さん了解いけると思うんですね。その代わりですね、今度は逆に言うとですね、皆さんその環境の中で必死に適応してますから、その環境が良い環境であればいいんだけども、ちょっと問題多い環境だっていうことになると、その中で悩みって結構あるわけですね。 で喜怒哀楽もやっぱり悲しいとかですね怒るってのは少ない方が当然いいわけですから、悲しいこと起こることを減らすためにどうできるかっていうのは今度具体的な行動になってきますね。でこの行動もいろんなやり方があるんですね。まあ民主主義っていうようなことで言ったら、まあ、政治家を選んでやるってこともあるし、まあ一応形としてはみんな努力の政治があるんですが、政治の実態ってのはだいぶ違いますからね、各国でってね。それから企業の社会的役割も違うし、あと宗教団体の役割とか家族の役割、地域の役割って全然違いますから、だからああなるほどこんなやり方があるのねと、こうやってみんな問題解決してんのねと、まあ、成功したり失敗したりでありますけども、それもよくわかると思いますね。だからこうなんか行き詰まってくると、まさにそのゴーグルの中の世界だけで、ここのゴーグルの中のゲームの中でしか現実が見えなくなるわけね。解決手段はそのゲームに用意された手段を使って、ゲームに用意されたロジックを使って問題解決しなきゃいけないと。いやそんなことはないんですよ、これゴーグルじゃなんだってありの世界ですからね。まあそういう経験積むのが一番いいと思いますね。だからもうこの先ね、もうブラックホールなんかこれで終わりになりますから、悩んで悩んで今のこのブラックホールを立て直そうかなって絶対無理だし、それからなんかねおかしいなと思ってるものをそのまま続ければ今度体と精神がやられちゃうだけですから、一回リセットしちゃってね、自分のね発想と行動で、なんか新しい道に対する確信を自分で持った方がずっと私は楽だと思いますし、建設的だと思いますね。あんまりなんかその何でしょうかね、原因と結果を深く考えすぎないことですね。なんとかなるってぐらいちょうどいいんですね。なんとかなると、なんとかするの前がなんとかなるってなんですね。なんとかなるから、まあとりあえず前進んでごらんねえよと、まあ一杯やって前進んでごらんよと、まあ、これぐらいの感覚が普通に出てくると、まあ今みたいな時代は大変よろしいですね。そのバタバタした時代っていうのはですね、なんとかなるから、まあとりあえず前進んでいけないってやっていくとですね、何対何とかなんですね。なんとかなりそうにないと、いよいよ難しいなという瞬間になった時だけですね、ちょっとなんか行動するんですよ。ちょっと会社変わるとかですね、住む場所変わるとか、ライフスタイル変わるとかね、まあ何回かあるかもしれませんけども、まあそういう大きな転換を大体まあ何回か普通ありますかな。そうすればまあ次の安定した時代に大体普通は皆さん移行してるんじゃないですかね。逆にだからそういうなんかなんとかなると思うから、今日一日元気に生きる、今日一日元気に生きることができるわけで、それがないとですね、その現実を見なくなっちゃって、行動できなくなっちゃって、そのままうずくまってっちゃうんだよね。それがなんか一番良くないね。今度流されちゃう方になりますから、自分でその舵切れなくなって自分でエンジンかかんなくなっちゃうから、その流されちゃうんだよ。だいたいそれは良くないな、見てると。まあですからそのぐじゅぐじゅ悩むようなことになっちゃって、答えが出ないようなねことを言って愚痴ばっかり言うようになっちゃったらですね、これ知って言ってみてやって、なんかどっかちょっとね、見に行くとか会いに行くとか話しに行くとかした方がいいし、あるいはなんかプイッとどっかね当てのない旅行に行ってみてもいいし、今までと違う非日常活動をするというところがとてもよろしいんじゃないですかね。でお勉強とかね、好きな方だったら歴史なんかいいですよね。歴史はですね、もっと大きな視野を提供してくれるかもしれませんね。歴史って国単位みたいな世界単位の中でね、まあその行き詰まった時にどういう選択肢があるのかっていうのは、これは歴史が一番いいんじゃないですかね。とりあえず自分のことって言いましたら今言った方いいんですけども、国とかね世界とかいうことで行き詰まった場合はやっぱり歴史だと思いますね。歴史をちゃんと紐解いていくとどうすればいいかって大体答えは出てくるんじゃないかと思うんですね。まあそんなことを考えますと、やっぱり我々ですね、生涯こうゴーグルはいくつも取り替えながら生きていくんだっていうふうに考えた方がいいと思いますね。一つのゴーグルの中で一つのゲーム、あるいは複数のゲームでもいいんだけど、一つのゴーグルの中じゃ完結しないんだよ本来人生ってね。いろんなゴーグルがあって、ゴーグルないのが普通でありますから、要するにゴーグルするっていうのはそこで狭いところで一生懸命頑張るっていう、閉じこもって頑張るって世界でしょう。でそういう時期も人生ありますけども、そうでない時期もたくさんあるわけだね。ゴーグルなんか外してさ自由にやってもいい時期だってたくさんあるわけでね。まあそうやって こう気持ちを解きほぐして、やっぱり具体的に行動していくことで人って本当に良き方向に変われると思うんですね。具体的行動がないとなかなかやっぱり人って変われないんですよね。まあ、そういう意味ではこれからなんか偉い時代とは言いながらも、行動すれば人生良くなってきますから、ぜひ皆さんもですね、元気を持たしてこうね前に進んでいただければと、こういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、行き詰まったら視野を広げようということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。